弟兄姊妹，大家平安。
皆さん、こんにちは。
いや、感謝上帝的恩典。
本当に神様の恵みに感謝します。
这个很快我们就到了六月份了。
もうあっという間に6月を迎えることになりました。
时间我是觉得真的非常的快。
時が過ぎ去るのは早いものであります。
いや、等一下七月份了。
間もなく7月を迎えます。
等一下九月份了。
もうしばらくすると9月になります。
再过来又圣诞节了。
それからもうクリスマスを迎えることになります。
新年又来了。
新年を迎えるんです。
一年一年过是非常快。
一年一年本当に早いものです。
所以我们要把握我们的时间。
私たちは時間を時をしっかりと捉えなければなりません。
真的因为时间是很有限。
時というのが限られたものであります。
那我们六月最后一个礼拜天就是26号。
六月の最後の日曜日ですけれども、すなわち6月26日です。
那这个是我们65周年庆。
その日は私たちは65周年をお祝いする予定になっております。
我们今年是内部庆祝。
今回は今年は内輪のお祝いであります。
所以我们没有请这个教会外面的人来参加。
外のゲストをお迎えすることはいたしません。
但是我们要邀请我们教会所有的弟兄姊妹都来参加。
けれども本教会のすべての兄弟姉妹たちが参加するようにここで皆様にお招きを申し上げます。
这个那一天呢、啊，我们座位上那个叉叉全部都会拿掉了。
その日になるとこの席にある赤いバツも全部取り払われてしまいます。
所以我们就是很愿意弟兄姊妹都回来。
本当に兄弟姉妹たちが教会に帰ることを心待ちにしております。
我请弟兄姊妹还是要保护好自己，好吗？
もちろん皆さんは自分をちゃんときちんとその防護をしてください。
这个口罩要戴的还是要戴的。
このマスクはちゃんとつけましょう。
如果您觉得身体不太舒服，也可以留在家里的。
もし体の不調を感じるならばもちろん家に留まっても構いません。
那所以这个我们为六月二十六号来祷告。
皆さんぜひ6月26日のためにお祈りいたしましょう。
我们好好的庆祝。
ちゃんとお祝いをいたしましょう。
感谢上帝的恩典。
神様の恵みに感謝を表しましょう。
今天我们要分享圣灵降临。
今日は聖霊の望まれる聖霊の降誕についてお話ししたいと思います。
为什么？
なぜでしょうか？
有人知道为什么吗？
皆さんなぜかわかりますか？
因为今天是圣灵降临节。
今日は聖霊降誕日であります。
我一般教会呢比较注重复活节、圣诞节。
普通の教会が重んじているのがイースターとクリスマスであります。
但是其实圣灵降临节也非常重要。
けれども聖霊降誕日もとても大切な日であります。
如果你到西方国家去、
もし欧米に行ったならば。
你会发现这个圣灵降临节是有放假的。
この聖霊降誕日というのがこの国の祭日になっております。
为什么他会放假？
どうしてお休みになるんでしょうか？
表示说这个绝对不是一般的小日子。
これは普通の日ではないことを意味しています。
圣灵降临节也就是旧约的五旬节。
この聖霊の降誕日というのはすなわち旧約聖書の中にある五旬節であります。
我常常分享。主耶稣被钉十字架。
私はよく話をしますけど、イエス・キリストは十字架につけられます。
如果不是他主动、他愿意、没有人可以把他钉在十字架上。
イエス様は自ら願って、それを受け入れなければ、誰もイエス様を十字架につけることができません。
我们只是比较难想象主耶稣如何是一个演员又是一个导演。
私たちが想像しがたいのが、イエス様が役者でありながら監督でもあるということです。
他精心的每一个过程都是符合旧约的预言。
このすべてのプロセス、全部旧約聖書の預言に合致しているわけであります。
连他的时间都是跟旧约有关系的。
この時も旧約と関連しています。
主耶稣是在逾越节的时候被钉在十字架。
イエス様がこの過ぎ越しの日に十字架につけられました。
40天他升天。
40日経って天に昇られました。
然后第五十天，也就是到了五旬节的时候，圣灵降临。
五十日目，すなわち五旬節の日に聖霊が降誕したわけであります。
我们真的可以说，这个是主耶稣精心的安排。
これはイエス様がこの祭神を払って計画されたことであります。
为什么要在这个五旬节的时候圣灵降临呢？
なぜこの五旬節の日に聖霊が降臨するんでしょうか？
这其实五旬节就是犹太人的这个丰收节。
この 五旬節っていうのはすなわちユダヤ人にとりましては借り入れの祭りの日であります。
他们感谢上帝一年的保守，他们今天可以丰收，能够有这么多的收成。
神様が一年間守ってくださって、そして今日は豊作を迎えることができまして、ですから神様に感謝を捧げるのです。
这是一个感谢上帝恩典的一个节日，
神様の恵みに感謝する日であります。
那这个后来到了法利赛人的时候，
その後ほどあのパリサイ人が現れてきて、
他们也认为就是在五旬节这一天，上帝把律法赐给摩西。
そして彼らはその人の認識の中では五旬節の日に神様が律法をモーセに与えたというふうに信じられております。
这个想法把五旬节跟神的话又连到了一起。
その考え方によって、この五旬節と神様の言葉と結び合わされたわけであります。
一方面，我们感谢上帝赐下美好的收成。
一方では神様が恵みを与えてくださって豊作を迎えるわけでありますが。
二方面，我们感谢上帝赐下他宝贵的话语，使我们知道在世界上如何生活。
一方では神様が尊い御言葉を与えてくださって、私たちがどうやってこの世で生きていくかを教えてくださいます。
然后到了新约时代，圣灵降临，这个也就是奠定了整个教会的基础。教会的时代从这个时候开始。
この新約の時代になると、この教会がその日に成立して、ですから新約時代の教会の歴史がそこに、基礎が置かれていたわけであります。
所以这个讲什么？
これはどういう意味でしょうか？
这个讲到整个教会的侍奉，整个教会的存在，从来不是靠一个人的力量。
すなわち教会の奉仕においても、教会の存続でも、一人の力によるものではないのです。
是上帝愿意使用整个教会，将福音能够传到全世界去。
神様が教会を用いて、そして福音が全世界に伝えられていくわけであります。
所以很多人眼睛一直注意到，哇，圣灵用一个非常特别的方式临到。
一部の人がその注目するところというのが、ああ聖霊様が特別な方法を持って現れて人々の上に降臨したと。
但是多少人注意到他们之前在耶路撒冷等候所应许的降的所应许的圣灵降临。
けどどれほどの人が彼らがそのエルサレムの中において長い間聖霊の降臨を待ち望んでいたかに気づいたんでしょうか。
意思是什么？
どういう意味でしょうか。
意思就是说，这些人如果没有顺服主耶稣的吩咐，
すなわちこの人たちがイエス様の御教えに従っていなければ、
他们也不能够经历到圣灵的降临。
彼らが聖霊の降臨を経験することもできなかったでしょう。
所以祷告跟等候是圣灵降临一个非常重要的条件。
ですからお祈りすること、待ち望むことが聖霊降臨にとっては、不可欠な条件であります。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹の皆さん、
我们在教会侍奉多少时候，我们是凭着过去的经验。
私たちが教会の中で奉仕しているときに、どれほどの機会があって私たちが昔の経験をに頼っているんでしょうか。
我从1990年开始在教会服侍。
私は1990年から教会の中で奉仕をしています。
也不知不觉也过了三十几年了。
もう知らない間に30年経ちました。
这个是我第五个侍奉的教会。
ここの教会というのは私にとっては5番目の教会になります。
从人的角度来看，我也觉得我很有经验的。
この人の角度から見ると私も経験が積んできました。
上帝量给我很多的经验。
神様は私に多くの経験をさせてくださいました。
但是当我到东京来的时候，
けどこの東京に来た時に，
我一直跟上帝祷告。
私はずっと神様に祈りました。
主啊，挪去我过去的经验。
どうか今までの経験を頼ることのないように。
让我完全的依靠你。
どうか神様だけを頼ることができますように。
不是用我过去的经验在这个地方来服事。
今までの経験を使ってここで奉仕するのではなく。
乃是相信你的带领，乃是祷告等候你的带领。
神様の導きを信じて、神様の導きを待ち望むのです。
为什么我需要这样祷告？
なぜ私がこう祈らなければならなかったんでしょうか？
我相信祷告是把过去的经验、把自己的偏见移走最好的方法。
このお祈りっていうのが自分の今までの経験。並びに自分の今までの偏見を取り除く一番良い方法だと信じていますから。
因为祷告就是全心的仰望等候上帝的带领。
祈りというのがその一心に神様を仰ぎ見て神様の導きを待ち望むことです。
所以第一个我想跟弟兄姊妹分享，
今日皆さん とお分かち、お分かち合いたい第一のポイントですけれども、
聖霊是降臨在那些顺服等候神的那些人身上。
この聖霊様というのが神様に従って待ち望む人の上に降臨するのです。
第一節说五旬节到了，门徒都聚集在一处。
この一節の中に五旬節の日になって皆が一つどころに集まっていた。
当我们看中文的时候，我们觉得好像就是很一般的话，聚集在一处。
この言葉字面見ると普通に表現していて一つどころに集まっていた。
我不知道日文的说法是不是也是很一般的。
日本語も中国語も日本語も普通に表現しております。
但是这一个说法其实不一般的。
けどここの中の表現というのは普通表現ではありませんでした。
路加在形容聚集在一处的时候是强调他们是同心合意的在这个地方。
このルカがこの彼らが一つところに集まっていたっていうふうに書いたときには、すなわち彼らが心を一つにして一箇所に集まっていたということを強調しているんです。
那个时候大概有多少人？
その時一体何人ほどいたんでしょうか？
那个时候大概就是120个。
およそ120人ほどいたと思います。
路加说这120个人是同心合意的在这里祷告等候圣灵的降临。
ルカが言いたかったのがその120人のほどの人が一箇所に集まって心を一つにして祈って聖霊の降臨を待ち望んでいたんです。
因为他们相信主耶稣所说的必定会成就。
彼らが主イエスキリストが語られる言葉必ずや成就することを信じていたからです。
我刚刚说我在很多不同的教会服侍过。
私も先に申し上げましたけど、いろんな教会で奉仕してきました。
你知道我们在教会常常讲同心合意同心合意。
教会の中ではよく心を一つにして祈ろう、心を一つにしてってよく言いますけれども、
但是我可以告诉你我觉得同心合意是最难的一件事。
けど正直申し上げますと、教会の中で心を一つにすることが一番困難なことです。
不要说教会、
教会だけではないんです。
就算是我们自己的家人、
自分家でもそうなんです。
你知道要自己的家人同心合意都是很困难的。
家族の心を一つにすることもとても難しいことです。
我有时候觉得我两个儿子也很难的。
私は二人の息子がいて難しいなと思いました。
叫他往东、他就偏要往西。
東って言ったら西に行ってしまいます。
叫他往西、他就说我要往东。
で西と言ったらいや東がいいと言います。
所以后来有一段时间啊，我要叫他往东，我说不要往西好了，往西好了。
そのしばらくのある時期になると、私は東に行かせたい時には私はあえて西に行きなさいと言うんです。
故意说反话，让他走我要走的路。
逆な言葉を話して私が向かわせたい方向に仕向けるわけであります。
为什么会这样子？
なぜこうなるでしょうか？
因为人的背景、教育、成长的过程都是不一样的。
それぞれの人の背景、受けた教育、成長の過程がみんなそれぞれ異なっているからです。
所以同心合意是什么？
心を一つにするというのは一体どういうことでしょうか？
同心合意在神学里面是上帝的恩典。
この心を一つにするということは、その神学的に言うと、すなわち神様の恵みであります。
这个意思是神临到了这个地方。
すなわち神様がそこに望むということを意味しています。
临到了这一群人的身上。
この群れの上に神様が望んだわけであります。
这一群人被上帝吸引到一个地步，他们只认定上帝的方向。
この一群れの人が神様に吸い寄せられて、神様の方向しか見ていないということです。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹の皆さん。
什么时候神的工作临到我们像这个样子？
いつ神様が私たちの間に臨んでこういう状態になるんでしょうか？
什么时候我们这一群人在这个地方，我们会受上帝吸引到一个地步，放下自己的想法，走上帝的路？
いつなったら私たちが神様に引き寄せられて自分自身を捨てて神様の道のみを歩むことになるんでしょうか？
所以当他们这样同心合意聚集在一处的时候，
彼らはその心を一つにして一つところに集まっていた時に、
第二節说忽然。
二節にはすると突然、
从天上有响声下来、
天から激しいこの風が吹いているような、
好像一阵大风吹过、
響きが起こり、
充满他们所住的屋子、
彼のいた家全体に響き渡った。
第三節说、又有舌头如火焰显现出来、
三節また炎のような分かれた舌が現れて人上にとどまった、
分开落在他们个人头上、
それ一人一人の上にとどまった。
我有时候觉得弟兄姊妹很可惜。
皆さん本当に私が少し残念に思うことがあります。
因为我大部分人不懂希腊文。
この多くの人は多分ギリシャ語がお分かりにならないと思います。
如果你看希腊文的时候，
もしギリシャ語をお分かりになるならば，
你会觉得精彩到一个地步，这个路加怎么会写这样的句子出来？
我卢卡なんでこんな素晴らしい言葉を書いたんだろうと驚くでしょう。
路加在这里 用一个平行的句子在形容这个事情的发生。
このルカの福音書、ルカはそこでは平行した文章を使ってこの状況を描いています。
同心合意聚集在一处的时候，
彼らの心を一つにしてある場所に集まっていた時に、
路加说：“忽然，
突然，
两个事情发生了。
二つのことが起きました。
有第一个事情就是风吹过。
まず第一には風が吹いてきました。
第二个事情。
2番目には
火显明出来降在个人头上，
火が現れて人々の上にそののとどまった。
如果我们明白旧约的话，
もし旧約のことを皆さん詳しいならば，
这些等候的人都是犹太人。
この待ち望んでいる人がユダヤ人であることが分かります。
他们很明白旧约说什么。
彼らは旧約聖書の教えをちゃんと分かっています。
路加的意思就是上帝来了。
ルカがここで言いたいのが神様が来たよっていうことを言いたかったです。
上帝显明在这个地方的时候，
神様がその場所において自分を表した時には、
代表一件事情，
あることを表しています。
上帝改变我们，
神様が私たちを変えてくださるんです。
对我来说，
私にとりましては、
每一个神迹的发生，
すべての奇跡、その、この発生の背後には、
都是代表神的爱。
神様の愛を表しています。
神的愛就是要改變我們的生命。
神様の愛というのが私たちの命を変えてくださるのです。
過去我們很自私，
今まで私たちは利己主義でありました。
過去我們很固執，
とても頑固でありました。
我們很剛硬，
とても固くなになっていました。
聖靈来了，
けど聖霊様が降臨します。
我們的生命可以被改變，
私たちの命は変えられます。
我們的生命能够更新，
私たちの命にリバイバルを起こすことができます。
路加写的就是犹太人能够明白的事情。
ルカがここで書いているのはすなわちユダヤ人が理解できる内容であります。
上帝来了，
神様が来ました。
所以路加的教导告诉我们，不是要追求风吹过火降临。
このルカがここに求めているのは、私たちが風が吹き通る、その火が降りるということを求めるのではなくて、
而是当我们等候上帝的时候，
私たちが神様を待ち望むときには、
我们这个卑微的生命，
卑しい私たちの命が
经过上帝的临到，
神様のご臨在によって。
我们能够被上帝使用，
私たちは神様に用いられることができます。
我们这个很平凡、很平凡的生命，
とてもとても平凡な命ですけれども、
当我们有上帝的同在的时候，
神様が共にいてくだされば、
我们没有想到我们可以被上帝使用。
なんと私たちが神様に用いられるんですね。
我跟弟兄姊妹分享过，
私はかつても兄弟姉妹とお話ししたことがありますけれども、
我是在一个乡下长大的孩子，
私は田舎で育った子供です。
当我的父母送我到都市去读高中的时候，
私の親が私をこの町にの高校に行かせた時、
我的母亲是哭着回家的。
私の母親は泣きながら家に帰ったんです。
他不是舍不得我，不是。
ちょっと別れが惜しいのではなくて、
他是看到我的同学的时候，
私の同級生とかを見た時に、
他说：“哎呀，我的儿子怎么看起来这么笨呢？”
なんで私の自分の息子だけがバカのように見えるんでしょうか？
这些城市的孩子每个都这么聪明。
この町の子供が誰が見ても賢そうに見えます。
我的孩子像个傻瓜一样在这个地方。
私のこの子供なんかバカみたいでその中にいるんです。
我妈妈的想法是，我的儿子到底能不能在这个地方生存？
母が心配しているのが、自分の息子がそこで生き延びることができるのかどうか。
你知道我从一个乡下到一个城市。
私は田舎から町に出て行きました。
我那个学校有两三千个学生。
この学校には二三千人の生徒がいました。
我一生没有看过这么大的校园。
私は生涯こんな大きなキャンパスを見たことがなかったんです。
当我的父母送我到宿舍安顿下来。
親が私をこの寮に連れて行って、ちゃんとその寮に入った時に。
我的父母离开了。
私の両親が帰ってきました。
你知道我一个人坐在那个宿舍里面。
私は一人で寮の中に座っていました。
不敢离开那个宿舍。
寮から出る勇気がなかったんです。
因为我怕我一离开，等一下找不到路回来。
もし離れたら帰り道が分からなくなるんじゃないかと心配しました。
哎，没有想到，我三年级的时候认识主耶稣。
けどなんと三年生になった時に私は神様に出会いました。
没有想到，我被上帝呼召做传道人。
なんと私は神様の招きを受けて伝道者になりました。
没有想到一个乡下长大的孩子今天能够在讲台上宣扬上帝的话语。
なんとこう田舎育ちの子供は神様の前教会の中で御言葉を述べ伝えることができるようになったんです。
是上帝与我们同在，使我们变得不一样。
神様は私たちと共にいてくださったから私たちが違ったのです。
不是我们特别厉害，特别会读书，特别聪明，不是的。
私たちがその普通の人より優れているとか頭いいとか勉強できるのかではなく、神様が共にいてくださったからです。
第四節说他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。
4節すると皆が聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
这些本来在逼迫当中的人，
もともと迫害を受けていた人たちですけども、
刚刚失去主耶稣的人，
イエス様を失ったばかりの人たちです。
现在圣灵充满，
今御霊によって満たされました。
然后他们按圣灵所赐的口才说起别国的话。
そしてこの御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したのです。
路加强调一件事情。
ルカがそこであることを強調しました。
他们是被圣灵充满。
彼らは聖霊によって満たされたんです。
不是他们在求啊，圣充满啊，充满，然后圣灵充满，不是的。
彼らは一生懸命祈って聖霊を満たしてください、満たしてくださいと言って満たされたのではなく、満たされたのです。
你不能用你个人任何的方法能够得着圣灵的充满，没有的。
私は人間はどんな方法を持って聖霊によって満たされることがありません。一つの方法もありません。
他们是被充满。
彼らは受け身的に満たされたのです。
意思是神拣选了他们。
すなわち神様は彼らを選んでくださったということです。
神的工作临到他们。
神様の働きが彼らの上に臨んだのです。
不是他们求来。
彼らが求めたものではありません。
而且当他们被圣灵充满的时候，
彼らが聖霊によって満たされた時に、
他们说按圣灵所赐的口才说起别国的话。
御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したんです。
这一个口才这个字是很特别。
この言葉っていうのがまた特別な言葉であります。
你知道在这个时刻呢，犹太人是没有国家的一个民族。
その時代にはユダヤ人が自分の国のない民族であります。
他们已经分散到这个希腊罗马的国家去了。
彼らはギリシアとかローマの各地に散らされたわけであります。
很多年新的一代的犹太人是已经不会讲希伯来文。
この新しい世代のユダヤ人たちがもうヘブライ語を話せなくなりました。
所以有一些比较有远见的人想怎么办？
この先見の目のある人はそれを心配していました。
所以他们就找到一些学者把希伯来文圣经翻成希腊文圣经。
ですから彼らはその知識のある人を集めてこのヘブライ語の聖書をギリシャ語に翻訳したんです。
希望这些不懂希伯来文的下一代能够明白圣经的教导。
このヘブライ語のわからない次の世代の人でも神様の教えがわかるようにしたいと思っていたからです。
这一本圣经叫做七十四译本希腊文圣经。
この聖書というのが70人訳のギリシャ語の聖書のバージョンであります。
在七十四译本的希腊文里面讲到这个口才的时候，
この70人訳のギリシャ語聖書の中においてこの言葉っていう単語なんですけども、
这个字讲的就是旧约的先知讲话。
これはすなわち旧約聖書の中で預言者が語った言葉と同じです。
所以路加什么意思？
でルカでここで何を言いたいかというと、
路加的意思不是说他们哇有一个很特别的恩赐，然后他们在那里讲大家听不懂的话，不是的。
ルカが話していないのは彼らがそこで何と特別な恵みあってみんなのわからない言葉を突然話し出したのではなくて、
路加的是他们用外国的语言在讲先知讲的话。
すなわちルカでここで言いたいのが彼らがその外国の言葉で思って預言者が語った神の言葉を語っていたんです。
所以当他们在宣扬上帝的道的时候，
彼らは神様の御言葉を述べ伝えた時に、
路加的意思已经在 暗示未来教会的一个发展。
このルカがそこで教会のこれからの発展について暗示しているわけであります。
福音要传到那一些讲外国话的地方去。
福音は外国語を話す場所に伝えられていくわけです。
福音不是只为犹太人准备的。
福音はユダヤ人だけのためのものではありません。
福音要被传到犹太人以外的全世界去。
福音はユダヤ人以外の全世界にも伝えられていきます。
所以我们就可以发现，路加在记载这段经文的时候，它最重要的一个意义在哪里？
で、ルカがここで書かれてその聖書の言葉の中の最も重要な意味は何でしょうか？
不是风吹过。
これは風が吹いてくるのではなく、
火落下、
炎がこのその私たちの上にとどまるのではなく、
而是圣灵充满我们，使我们有力量能够到外国人的地方去传福音。
聖霊によって満たされて、この外国に行って福音を伝える力が与えられたことです。
所以第二个重点。
2番目のポイントですけれども、
聖灵充满就是要帮助大家成为上帝传福音的器皿。
この聖霊によって満たされるということは、すなわち私たちがこの伝道する器になることを助けてくださるんです。
第六节说，那时有虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷。
五節、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいた。
路加呢还是很尊敬这些犹太人。
このルカがこの、ユダヤ人たちをリスペクトしています。
这些虔诚的犹太人。
敬虔なユダヤ人たちです。
从世界各地聚集到耶路撒冷。
彼らはその世界各地からエルサレムに集まってきました。
因为这是律法的规定。
これが律法によって定められたものであります。
逾越节、祝棚节、五旬节，所有的犹太人都要聚集回到圣殿。
杉越の祭り、いよりずまいの日、そして五旬節、彼らはこのエルサレムに帰らなければなりません。
这些犹太人愿意从其他的一些国家回到耶路撒冷。
このユダヤ人たちが他の国からエルサレムに帰ってきます。
ルカ说他们是虔诚。
そしてルカが彼らは敬虔なユダヤ人だと言っています。
虔诚是不是得救的？
敬虔というのは救われたという意味でしょうか？
不是的。
そうじゃありません。
虔诚是人自己的行为，
経験というのが人間の自分の行いであります。
得救一定是上帝的恩典。
救われることは必ず神様の恵みによるのです。
人永遠不能够用自己的虔诚来换取在救恩上的得着。
人間は自分の経験さを持って救いと交換することはできません。
所以当他们开始说起外国的语言的时候，
彼らはその外国の言葉で語った時に、
这个第六节说，这声音一响，众人都来聚集，个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷。
この物事が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。
他们听到，为什么加利利人会讲我们的语言？
このガリラヤの人なのになんで自分の言葉を話すの？
怎么可能有这个事情？
なんでそれがあり得るんでしょう？
所以他说就甚纳闷。
彼らはその驚き呆れてしまった。
然后第七节说。
七節。
都惊讶稀奇说。
彼らは驚き怪しんでいた。
看啊，这说话的不都是加利利人吗？
どうでしょうか。今話している人は皆ガリラの人ではありませんか。
他们听到声纳闷。
彼らはその、驚き怪しんでいた。
然后惊讶。
びっくりしました。
弟兄姊妹。
兄弟姊妹的皆さん。
常常我们看见上帝工作的时候。
私たちは神様の働きを見たときに。
我们是不是也是一样？
私たちも同じ反応を示すのではないでしょうか。
我们纳闷。
私たちはこの、驚き呆れてしまいます。
惊讶。
そして、驚き怪しんで。
我刚刚在晨祷会跟大家分享。
蒼天祈祷会の時に私も話しましたけれども。
知道吗？我们有晨祷会。
私たちは蒼天祈祷会あることを皆さん知ってますか？
不知道啊。
知らないんですか？
九点钟。
9時からです。
我们在那个路边一个房间，我们有祷告会的。
そこの101号室で蒼天祈祷会があります。
我们先读一段圣经，学一段圣经。
私たちはまず聖書を読んで聖書を勉強して。
以后我们就一起为教会祷告。
それから教会のためにお祈りをするわけであります。
每一个礼拜天。
毎週日曜日行っています。
没有取消过的。
一度もいやいや休んだことがありません。
我们也愿意弟兄姊妹来参加的。
皆さんぜひ参加してください。
我早上跟这个弟兄姊妹分享。
今朝皆さんと話をしました。
我们如果有神的道在心里面，
もし神の言葉が私たちの心の中にあるならば，
我们就会远离恶事。
私たちは悪事から遠く離れるでしょう。
我们就会远离羞愧。
私たちはこの恥から離れるでしょう。
那当我得救的时候，
私が救われた時に，
我就决定我要侍奉。
私は神様に奉仕したいと決心しました。
当牧师是什么我都不懂。
その時牧師とは一体何であるかもうよく分かりませんでした。
然后当我这个当兵结束第二天我都到教会去报道开始服事。
私がその兵役を終えてその次の日教会に行って奉仕を始めました。
所以我没有在外面工作过。
私は普通の会社で働いたことがありません。
当我开始参加工作的时候我就在教会里面。
私がその働き始めたというのはすなわち教会でであります。
我跟我的父亲分享说我不要在外面工作我要在教会服事。
私は自分の父親にこの普通の会社に入るのではなく教会で働きたいと。
我父亲就甚纳闷。
私の父親が驚き呆れてしまいました。
你能够养活你自己吗？
あなたがこれで食っていけるの？
你当牧师你有什么前途？
この牧師になって前途ないんじゃないか。
然后慢慢的我有孩子了嘛。
そのうち私にも自分に子供ができました。
我父亲觉得我在教会工作是没有前途的。
そして私の父親がもう自分が教会で働くことがもうあんまりその、望ましくないと思います。
有了孩子他说你养得活你的孩子吗？
そして自分の子供ができて子供を養えるの？
孩子又长大了。
そして子供大きくなりました。
那你的孩子有钱到学校读书吗？
子供は学校に行かせるお金あるの？
很甚纳闷啊！
とっても驚き呆れていました。
但是现在问不问？
今はどうでしょうか？
三十年了。
三十年経ちました。
还问吗？
今そまだ同じ質問しますか？
还是很纳闷。
今依然として驚き呆れています。
以前是纳闷你能不能养活你的一家人。
昔はあの子供を家族を養えるかどうかでこの驚き呆れていましたけども。
现在是纳闷。好像还可以。
今はまだや何とかやっていけるの、いけそうだねと驚き呆れています。
好像也活过来了。
何とか生き延びています。
弟兄姊妹，
兄弟姊妹皆さん。
当你不认识神的时候，
もし神様を知らないならば，
你对神的工作就是纳闷，你不懂为什么的。
そして私たちは神様の働きに対しては驚き呆れてなぜかわからないのです。
我是很喜欢读书的。
私が勉強が大好きです。
我坦白讲，我也很喜欢哲学的。
正直に言うと私が哲学が大好きです。
你知道读哲学的时候，你一定看一幅画。
この哲学を勉強する人がある絵を見るでしょう。
是拉斐尔的那个雅典学院。
このラファエルの アテネの学校という絵です。
你一定会看到它里面有一个动作，不一样的动作。
中にはその特別なこのポーズがあります。
就是柏拉图指着天。
すなわち、プラトが天を指で指しています。
亚里士多德指着地。
アレステテレスは地を指差しています。
看过吗？
皆さんその絵を見たことありますか？
这个讲的就是，这是柏拉图讲的都是天上的事情。
それはすなわちプラトが言っていることが全部天国のことです。
亚里士多德讲的全部都地上的事情。
アレステテレスが話しているのはみんな地上のことです。
所以慢慢慢慢的在哲学里面有三个重要的领域。
そして徐々に哲学の中においては三つの領域ができました。
第一个就是形上学。
これ一つは形而上学です。
不是讲现实的事情，都是讲那些抽象的事情。
現実の話ではなくて抽象的な話をするです。
啊，以后就是知识论。
二番目の分野というのは知識論です。
那知识论讲你怎么懂这个事情，到底怎么懂的？
知識論の中ではその物事に対してどうして理解できるのかについて話します。
一个就是伦理学。
もう一つは倫理学という分野です。
人在世上生活应该是什么样的？
人間が世の中で生活していくためにはどうすべきか。
所以当我在读哲学的时候，
私が哲学を勉強していた時に、
我一直跟老师同学辩论一个问题。
私は先生や生徒たちとあることについてずっと辩論していました。
人的知识到底哪里来的？
人間の知識はどこから来たのか。
哲学只有两个。
哲学には二つしかありません。
与生俱来的。
この生まれつきで持っている。
第二个后天学来的。
二番目には生まれてから学んだもの。
这两个都有很重要的知识者。
この二つともちゃんとそのバックアップする根拠があります。
但是对基督徒而言。
けどクリスチャンにとりましては。
人能够明白这世上到底发生什么事情。
人間はこの世の中で何が起きているかを理解できるということは。
对我们来讲。
我々にとりましては、
那个叫上帝的启示。
それは神様の啓示であります。
如果上帝不启示我们、
神様は啓示を与えてくださらなければ、
最简单的事情我们都甚纳闷。
最も簡単なことでも私たちは聞いたら驚き呆れてしまいます。
如果上帝启示我们、
もし神様が啓示してくださるならば、
再难的事情我们都觉得可以理解。
どんな難しいことでも理解できます。
所以弟兄姊妹。
兄弟姉妹の皆さん、
我们在学习上帝话语的过程当中、
私たちは神様の御言葉を学んでいるときに、
如果我们骄傲、
もし私たちが傲慢になってしまったら、
立刻不明白神的教导、
すぐに御言葉が理解できなくなります。
当我们谦卑在神的面前、
けれども神様の前でへり下っているならば、
神也愿意让我们知道他的真理。
神様の真理を私たちに知らせてくださいます。
所以第三个重点。
今日3番目のポイントですけれども、
聖灵充满就使人看见上帝的伟大。
この聖霊に満たされることによって神様の偉大さが分かります。
他们说：“哎呀，这些人怎么会用我们个人的湘潭来说话呢？”
彼らなんで私たちの自分の国の言葉で話すのか。
然后九到十一节就讲到这么多的地方。
そう、九節から十節にいろんな地方の名前が出てきます。
有时候我都觉得念这些国家很辛苦。
この国の名前読み上げるだけでも大変だと思います。
念到嘴巴好像会打结一样，那个讲不出来。
なんかろれつが回らなくなってしまいます。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹の皆さん。
如果你知道当时的背景。
その当時の状況が分かれば。
ローマ也有一个清单呢。
ローマにはリストがあります。
你看我统治的范围多么大。
なんで私ローマがその支配している国がこれだけあります。
你知道当路加写了这个清单的时候。
ルカがそのリストをそこに記載したときに。
你知道他心里在想什么？
彼の心の中では何を考えていたんでしょうか？
心里在想福音什么时候传到这么多的地方去？
福音はいつになったらその地方に伝わるんでしょうか？
你有清单吗？
あなたにはリストがありますか？
你有清单吗？
あなたの心の中にリストがありますか？
你还是你想的就是这里住的地方。
それともあなたが自分の住んでいる場所しか考えてないでしょうか？
可能有一些人一辈子没有离开过新宿。
またある人は一生涯新宿から離れたことない人もいるかもしれません。
可能有一些人一辈子没有离开过涩谷。
あるいは一生涯渋谷から離れたことない人もいる。
可能有一些人一辈子没有离开过惠比寿。
またある人は一生涯恵比寿から離れたことない人もいます。
我就知道这三个地方，其他不要问我，我都不知道。
私はその三箇所しか知らないから、今こうやって例を挙げますけども。
但是弟兄姊妹。
けど兄弟姉妹の皆さん。
你有祷告过吗？
あなたが祈ったことがありますか？
上帝要把你派到哪里去传福音？
神様あなたがどこに使わせて伝道するんでしょうか？
你知道最近很多的国家换了新的领袖吗？
今いろんな国でこの指導者が交代したっていうのをご存知でしょうか？
其实日本也才刚刚换了领袖，
日本もこの総理大臣が変わったばかりです。
你知道其他的地方也换了领袖，知道吗？
他の国でも指導者が変わったのをご存知でしょうか？
有人知道吗？
皆さんご存知でしょうか？
那澳大利亚才刚刚换了领袖。
オーストラリア指導者も交代したばかりです。
菲律宾也刚刚换了领袖。
フィリピンも交代したばかりです。
连伊朗都刚刚换了领袖。
イランも指導者が変わりました。
弟兄姊妹，你不关心这个事情，你一辈子你不知道的。
もしあなたがその興味を持たなければ一生涯そのことに気づかないでしょう。
我相信这些犹太人，
そのユダヤ人たちは、
他一生也没有想到过上帝要派他们到这些地方去。
そして生涯にわたり神様が自分をその場所に使わすということを想像たりともしなかったでしょう。
我们求上帝带领我们。
本当に神様の導きを祈りたいと思います。
求上帝感动我们。
神様のが私たちを感動するように。
我们很渴慕圣灵的充满。
もし聖霊によって満たされたいならば、
那代表着上帝要使用我们。
すなわち神様が私たちを用いてくださることを表しています。
愿使用我们把福音传到这么多的地方去。
私たちを用いて福音をこれだけ広い場所に伝えられていきます。
十二節。
十二節。
他说：“众人就都惊讶诧异，彼此说：这是什么意思呢？”
人々は皆驚き惑って互いに一体これはどうしたことかと言った。
这些人用他们的湘潭讲上帝的作为。
なんと自分の言葉を持って神様の御業を語っているとは。
十二節说他们又再一次惊讶诧异。
所以十二節彼はもう一回驚き惑ったわけであります。
当人面对神作为的时候，
人々が神様の御業に直面した時には、
都是猜疑。
みんな惑うのです。
不明白。
わからないのです。
你知道不明白就算了。
もうわからないんだったらまだいいんですけども。
有时候我在教会最怕这些人。
私が教会でよく心配、こう心配しています。
不懂圣经就算了，他还有解释。
聖書のことわからないならまだいいんですけど、聖書を勝手に解釈する人がいます。
你问我，我不懂，我就跟你说我不懂。
もし私が質問されたわからないものだったらわからないんですと答えますが。
我不觉得牧师一定要什么都懂。
牧師が全部わかるわけがありません。
当然牧师也不可以什么都不懂。
もう牧師は何でもわからないっていうのも困りますけども。
什么都不懂要做什么牧师？
もし何もわからないんだったらどうして牧師になったんでしょうか。
牧師也不是神
呐。牧師は神ではありません。
可是当我们不明白的时候，
私たちがわからないときに、
我们就祷告求神让我们明白。
本当にこの神様が私たちに分かることができるように祈りましょう。
不可以自己胡乱解释。
けど自分は勝手に解釈してはいけません。
你知道这一些人不明白就算了。
こういう人たちが自分が分からないままでもそれでいいんですけども。
他们还讥笑说他们无非是新酒灌满。
けれども彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。
他们嘲笑这些人。
こう彼らはあざけったんです。
嘲笑上帝的作为。
神様の御業をあざけったのです。
上帝岂是我们能够嘲笑的。
神様の啓示に対してなんと彼らはあざけったわけであります。
人呢，常常喜欢讲人的问题。
人間にはよく人間の問題をよく話しますけども。
人就看不见自己的问题。
人間は自分の問題はあまりわからないのです。
我认识一个人。
私の知り合いにはこういう人がいます。
这个人呢，也不太愿意来教会。我跟他传福音很久，他不愿意的。
長い間伝道したけどもあまり教会に来たがらないんです。
他总是觉得这个人，这个是牧师。很想跟我传教，拉我进教会。
彼が思い中ではこのあの人、あの牧師がいつも私を教会の中に引き込みたいと。
我很对不起，我讲一句骄傲的话。
そう残念ながら私はあのちょっと傲慢と思われるかもしれないけども。
你要做我会友，我还要挑一下的。
あなたが私の教会のメンバーになるなら、私は選ぶ権利もあります。
你以为上帝一定要每一个人吗？
神様は全員を。全員欲しいと思っていますか。
上帝非你不可吗？
神様、あなたじゃなければダメでしょうか。
你说这个人呢，虽然不能够接受我跟他传的福音。
私が言ったこの人が私が伝えた福音を受け入れませんでした。
但是他蛮信任我的。
けど私のことを信頼しています。
他分享他的问题给我知道的。
自分のいろんな問題を私と分かち合うわけです。
他跟父亲的关系。
そう自分と父親との関係も話しますが。
他觉得他的父亲是全天下最。最大的混蛋。
そして自分のお父さんが世の中で一番ひどい人だと。
不断从小就伤害他，一直到现在。
で、子供の時から自分を傷つけて今日までそうであります。
你知道每次他讲这个，我就想到我儿子。
毎回その話をしている時、私は自分の息子のことを思い出します。
我问他一个问题。
私は彼に質問しました。
我说如果你结婚了。
もしあなたが結婚したら。
你保证你会一样对待你的妻子吗？
あなたが自分の妻に対して同じことをしないと保証できますか？
你会一样对待你的儿子吗？
自分の息子と同じことをしないと約束できますか？
你会用你一生的爱来爱你的家人、爱你的妻子、爱你的孩子吗？
あなたは生涯にわたって自分の全部の愛を持って自分の妻、自分の子供を愛せますか？
这个人还是有良心的。
その人はまだ良識がある人でした。
他不敢回答我的问题。
私の質問には答えられませんでした。
你知道人就批判他看到的那些问题。
人間というのは自分を 見えた問題だけを批判します。
但是当问题临到我们的时候，
今日自分がその問題に直面した時には、
这个人还没有结婚。
その人はまあもちろんまあ未婚者でありますけども。
但是我预估。
私の予測では、
没有上帝的恩典，
もし神様の恵みがなければ、
他会对他的孩子做一模一样的事。
彼は自分の子供に対しても自分を親したと同じことをするでしょう。
为什么？
なぜでしょうか？
因为他没有上帝嘛。
彼には神様がいないから。
他在罪的里面嘛。
彼は罪の中にとどまっているから。
一个在罪里面的人，怎么可能能够做出圣洁光明的事情？
この罪の中にとどまっている人が清く明るい生活を送るはずがありません。
所以弟兄姊妹，
兄弟姉妹の皆さん，
有时候你以为我们传福音给你是。拉你进教会。
私たちが伝道したときに、この教会のメンバーとして勧誘していると思いますか？
不是的。
そうじゃありません。
是因为我们跟你一样。
私はあなたと同じ人間だからです。
过去在罪里面，我们没有办法帮助自己。
今まで罪の中にあって自分自身を助けることはできません。
私
たちは神様に対しても人間に対しても罪を犯してきました。神様の恵みじゃなければ
私た
ちはまだその生活の中にとどまっています
。
あなたも同じような生活を送ってほしくはありません。
好好想想你的生命。
よく自分の人生のことをよく考えてみてください。
好好想想你的生活。
自分の生活をよく考えてみてください。
今天上帝爱我们。
今日は神様が私たちを愛してくださって。还给我们开一个门。私たちのために扉を開いてくださったんです。
让我们可以相信耶稣。
所以私たちがイエス様を信じることができるようにした。让
我们可以被圣灵充满。
そして聖霊によって満たされることができるようになったんです。
这么好的事情还在等什么？
こんな素晴らしいこと何をまた待っているんでしょうか？
求上帝帮助我。
と神様が助けてくださるように
お祈
りいたしましょう。
天父、我们来到你的面前。
天のお父様、私たちは御前に集いました。
其实我们很不配能够来到你面前。
私たちは御前に来る資格がありません。
但是我们谢谢你的爱。
けど神様の愛に感謝します。
透过主耶稣我们可以恢复跟你的关系。
イエス・キリストを通して神様との関係を取り戻すことができました。
你不仅愿意我们得救。
神様は私たちが救われることを望んでいるだけではなく、
你还愿意圣灵充满我们。
また聖霊を持って私たちを満たしたいと願っています。
使我们得着能力可以到很多地方为你做见证。
そして私たちは世界各地にて神様の証しをすることができる力を得られます。
主は面对这样伟大的恩典。
この偉大な恵みに対して。
主は我们只能说谦卑的来面前感谢你。
私たちはただただへりくだって神様の前に来て感謝するのみであります。
求你保守我们每一个人。
どうか私たち一人一人を守ってください。
我们的一生都谦卑的来跟随你。
生涯へりくだって神様についていくことができますように。
谦卑的来学习主你的话语。
へりくだって御言葉を学ぶことができますように。
求你帮助我们。
どうか私たちを助けてください。
祷告奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの名によってお祈りをお捧げいたします。
アメン。
アメン。